今日の説教なんですけれども、クリスマスが終わってということで、博士たちが、また夢でですね、ヘロデのところに戻るなと言われて、それで、ヨセフに見つかりが夢で現れて、エジプトに逃げなさいというところです。で、実は今日の説教を用意して準備して、で家内に昨日の夜に明日の日曜学校の話ってどこなのって聞いたら、ちょうどここだという。それで日曜学校の教案を読んだら同じことが書いてあって、自分の調べたのと本当同じようなことが書いてあって、あらっと思ったんですけども、でもまあ、これも導きと思って、今日のところをしていきたいと思います。今日の箇所は13節から最後までです。23節までです。その中に3つの予言の言葉が成就したという言葉が出てきます。で、それぞれに旧約で予言されていた言葉がここで成就していくという、そのことを今日は見ていきたいと思います。で、まず一番最初にですね、13節から読んでいきますと、見つかりが夢でヨセフに現れて、立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい、そして私が知らせるまでそこにいなさい、ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています、という言葉が出てきます。ヘロデ王は新しく生まれたユダヤの王イエス・キリストを殺そうとしていたわけですね。で、博士たちが訪ねてきた時に、分かったら、どこにいるか分かったらまた知らせてくれと言います。でもその博士たちに神様は、12節で夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので、別の道から自分の国に帰っていったとあります。そしてヨセフに対しても夢でエジプトへ逃げなさいという言葉が出てきます。イエス様の生涯というのは、生まれた時から歓迎されていないんですね。それが救い主でした。人々は罪によってイエス・キリストという本当の救い主を正しく見ることができなかったんです。もしイエス様が耳障りのいいことを言ってたとしたら、人々は歓迎してたと思います。律法学者パリサイ人のようにですね、律法が大事だ、行いが大事だということを言ってたら気に入られたのかもしれません。でもイエス様ははっきりとものを言われたんですね。旧約聖書の中にエルサレムが滅びる前にイザヤとかエレミアとかですね、他にも預言者が出てきて、彼らが言ったのは、このままなら滅びる、あなた方は滅ぼされます、町は殺されます、町は破壊されます、だから悔い改めなさい、神様に立ち返りなさいと言ったわけですね。ところが偽預言者というのも出てきました。で、偽預言者は何を言ったかというと、大丈夫です、何もしなくても大丈夫です、この町は大丈夫です、なぜならあなた方は神の民だから、エルサレムは神の都だから、破壊されることはないし、あなた方が破れることもないんです、神の民です、という偽預言者が出たんです。どちらがいいかですよね。あなた方は悪い人間だ、悔い改めろというのと、あなたは神の民だ、そのままでいいというのと、人々は耳障りのいい方を聞きたいんです。いい話を聞きたいんです。嫌なことを言う人っていうのは、ね、私もそうですけども、誰かから、先生ちょっとお話がありますと言った時に、必ず思うのは、いい話、悪い話と思いますよね。いい話なら何でも聞きたいけども、悪い話だったらちょっと聞きたくないなと思いますね。神様ってはっきりと言われるんですね。だから人々は聞きたくないという態度を取ったんです。 で、ここでもイエス様を殺そうとする勢力がありました。それでエジプトに逃げなさいと神様は言われたんです。エジプトとイスラエルの、すいません、ちょっと用意すればよかったんですけど、あの位置関係、イスラエルがあって、この下にエジプトという大きい国があります。で、エジプトはヘロデ王の支配下にはありませんでした。エジプトはローマ帝国の支配下にありました。でもイエス様を殺そうとしたヘロデ王はエジプトにまで手は出せないんですね。だからエジプトに逃げなさい。で、イスラエルからエジプトへはこう山あり谷ありというよりも、あのそんなに苦しまずに行けたようです。そして、赤ちゃん抱いてますので、まあ、10日ほどで行けたんじゃないかというのに載ってました。で、エジプトにはですね、結構ユダヤ人いっぱいいたんです。結構な数のユダヤ人たちがいたんですね。だから知らない国というよりも、そこに同じ同胞のユダヤ人はいたんです。そしてエジプトは比較的治安も良かったようです。ですからそこに逃げなさいと言われた時に、彼らはヘロデ王のもとにいるよりもそこで安心して住んでいられるということでエジプトに行くんですね。で、じゃあ生活どうしたかというと、その前に博士が来て黄金乳香もつ薬をくれたわけです。そういう経済的な余裕もあったわけですね。それでエジプトに逃げることができました。で、エジプトに逃げた時に15節見ますと、ごめんなさい、13節に、彼らが帰っていくと、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。この言葉の中にですね、私が知らせるまでという言葉が出てきます。私が知らせるまでそこにいなさい。つまり父なる神はこのマリアとヨセフ、このイエス様、この一家をですね、見守っておられるということなんです。ずっと見守っておられる、見ておられる。だから私が知らせるまでということは、良くなった時に、事態が良くなった時に、私が知らせるまで、それまで私はずっと見てます。だからここに神様の守りがあるっていうことですね。これは私たちでもそうだと思うんです。神様は、私がいろんな苦しい時にあったりとかすると、神様本当に私のことを見てらっしゃるのか、私のことを気にかけてくださっているのか。いや、神様はちゃんと見てらっしゃる、見てらっしゃるんです。私が言うまでそこに留まりなさい、私が言うまでその状態に留まりなさい、ちゃんと見ておられるということですね。そして、2章を見ますとですね、特徴的な言葉は、あの1章からそうなんですけれども、御使いが現れる、そして神様の言葉を伝える、それに従うという姿が出てきます。マリアもヨセフも御使いの言われた言葉に素直に従っています。すぐに従っています。これが本当に大切なことなんだと思います。御言葉に従う、御言葉に聞いてそれに従う、その素直さというのがやっぱり大切なんだと思います。さあ、それで本題なんですけども、15節でヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られた言葉が成就するためであったとあります。ここに3つの旧約の言葉の成就というのが出てきます。1つ目があります。ここにあります、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られた言葉が成就するためであった。で、これはどこにあるかというと、ホセア書にあります。ホセア書の11章の1節にあります。ちょっとよろしいですか。ホセア書11章の1節、旧約聖書の1547ページです。 旧約聖書の1547ページにありますホセア書の11章というところがあります。旧約の1547ページです。1547ページのホセア書11章、このホセア書11章というのはとても素晴らしいところなんです。ぜひこのホセア書11章を覚えていただきたい。ホセア書11章は本当に素晴らしいところです。一節にマタイにあった言葉が出てきます。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出した。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、エジプトから私の子を呼び出したとあります。ここでイスラエルのことを私の子と呼んでます。マタイの方も私の子っていう言葉が出てきます。あれはイエス様ですよね。でも、ホセア書の11章では、神様はイスラエルの民を私の子と呼んでくださっています。エジプトから私の子を呼び出したというのは、出エジプト記にあります、エジプトで奴隷だった状態から、そこから救い出して導き出してくださったという、そういう意味での私呼び出したということですね。じゃあ呼び出してどうするのかです。呼び出してどうしようとしたんでしょうか。出エジプト記のエジプトを出た時のことをもう一回こう考えてみますと、エジプトから奴隷の状態から、杉越の祭りを経て、紅海を渡って、そして、行きますね。そしてシナイ山に行って律法を与えます。そしてそれからずっと荒野を通っていきます。でも何のために呼び出していったのか、ただ救うためだったのか、それだけではないんですよ。それだけではなくて、私の命令を守るならあなた方は私の宝となると言われています。そして律法を与えるときにですね、私のことを伝える民としてイスラエルは呼び出されているんです。神様のことを世界中の人に伝えるものとしてイスラエルは呼び出されているわけです。じゃあイスラエルは呼び出されて、神様の民として、神様の子として、神様のことを述べ伝えるものとなったかというと、このホセア書の11章の続きを読んでいきますと、2節に、彼らは呼べば呼ぶほどますます離れていき、もろもろのバールに生贄を捧げて刻んだ像に犠牲を備えたとあります。せっかく呼び出したのに、その呼び出したイスラエルは呼べば呼ぶほど離れていっている、誠の神様ではなくてバールという偶像に行っていくあります。3節言いますと、この私がエフライム、エフライムというのはイスラエルのことです。エフライムに歩くことを教え、彼らを腕に抱いたのだ。しかし私はが彼らを癒したことを彼らは知らなかった。彼らに、イスラエルのために神様は歩くことを教え、腕に抱く、でも全然イスラエルの民は神様のことを顧みずに偶像崇拝に走っていくわけです。で、5節に、彼はエジプトの地には帰らない、アッシリアが彼の王となる、彼らが私に立ち返ることを拒んだから。アッシリアによって北イスラエルは滅ぼされていくんだと、ね、ここに呼び出した、エジプトから呼び出した我が子がどうなったか、呼べば呼ぶほど離れていく、でも神様は彼らを愛しておられる、でも偶像に行ってしまうんですね。でもイザヤ書11章の8節から、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができるだろうか、イスラエルよ、どうしてあなたを見つけることができるだろうか、という神様の胸の内が語られています。どんなに罪を犯して、どんなに罪を犯して離れていっても、私はあなたのことをずっと引き続き愛しているんだ、ということがこのホセア書11章にあるわけです。で、この一節のまず最初に、あなたをエジプトから私の子を呼んだ、このエジプトの罪の状態から 奴隷の状態からこのイスラエル、私の子を呼び出したんだ、私の働きをするために。でも彼らはそれができなかった。でマタイに戻りますけれども、今度エジプトから呼び出されるのはイエス様です。15節で、私はエジプトから私の子を呼び出したと語られた言葉が成就する。一つの予言でした。そこはイスラエルが私の子だったんですけども、ここに誠の私の子が現れたわけです、イエス様。で同じようにエジプトから呼び出して神様の働きをさせようと、今度はエジプトから、やっぱりエジプトから私の子イエスキリストを呼び出して、このイエス様に私の働きをさせようとしたということですね。そういう意味でのこの言葉の成就なんです。現代においては私の子って誰かなと思うと、私たちです。エジプトから、私はエジプトに行ったことないとか、そういうことじゃなくて、エジプトという罪の場所から私たちは呼び出されたんです。それは神様の働きをするためです。神様のことを伝えるものとして私たちは呼び出されているということを、私たちはやはり覚えることが大切だと思います。エジプトにいるところから私の子を呼び出し、私の働きをさせようとした、その言葉が成就したんだということです。で16節に、マタイの2章の16節から言いますと、ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を遣わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させたとあります。ヘロデという人はユダヤ人、その最高議会の議員たちとかですね、関係者とか300人を殺すんですね。妻や姑、息子たちも次々に殺していきます。自分の王位を守るためです。自分の王位を守るためだったら、議員だろうが妻だろうが姑だろうが息子だろうが殺す人です。ここに新しい王がお生まれになりましたという言葉を聞いたときに、自分の王位を守るためにその新しい子を殺すということもしていくわけです。でここにあるように、ベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を殺していきます。博士たちから聞いたことから割り出していったときに、救い主はこのイエス、新しい王は2歳以下だ。つまりイエス様はここでもうベツレヘムに住んでいて2年は住んでいたということになります。でヘロデがですね、その子供たちを殺すんです。その時の予言が17節にエレミア書にあります。18節から、ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らの家に慰めを拒んでいる、子らがもういないからだ。これはエレミア書の31章ですね。ちょっとよろしいですか。エレミア書31章の15節です。エレミア書31章の15節、旧約聖書の1349ページです。旧約聖書の1349ページ、エレミア書31章15節。これは子供たちが殺されたということで、そこに大きな嘆きがあるわけですね。で、そのことをエレミアの31章15節、旧約の1349ページにあります。15節からお読み出します。主はこう言われる、ラマで声が聞こえる、嘆きとむせび泣きが、ラケルが泣いている、その子らの家に、慰めを拒んでいる、その子らの家に、子らがもういないからだ。ここはですね、このエレミア書の31章はどういうところかというと、ユダの国が滅ぼされるんです。エルサレムが滅ぼされるんですね。エルサレムが滅ぼされた後、そこに生き残った人たちは捕囚としてバビロンに連れて行かれるんですね。その時の歌です。で、ここにラマでっていう言葉が出てきます。 ラマというのはそこに集められたんですね。ラマという場所に捕囚されていく人たちが集められていくわけです。そしてそこから捕囚されていくバビロンに向かってみんな連れていかれるんですけども、そこにですね、ラケルというラケルの墓があったんです。ラケルというのは、イスラエル民族の一番最初のアブラハム、イサク、ヤコブ、このヤコブの奥さんです。ヤコブという人はイスラエル十二部族の、最初のヤコブから生まれた子供たちが12人が12部族になっていきますので、まさにイスラエル民族の父と言えると思います。その奥さんなので、イスラエル民族の母という立場で書かれています。で、自分の我が子、その自分の子孫であるこのイスラエルの人たちが連れて行かれるわけです。捕まって連れて行かれるわけです。それを見た時にラケルは泣くんです。悲しむんです。自分の我が子たちが、この子孫の我が子たちがみんな連れて行かれていく。その人たちがそのラケルの墓の横を通った時に、まさにそのラケルが墓の中で泣いている、その姿を描写していくのがここなんですね。その言葉の成就として、あのエルサレム周辺の2歳以下の男の子が殺されていく、同じくらいの大きな悲しみがあって、まさにこのラケルが泣いている、イスラエルの母が泣いている、その子供が殺されていく、その非常に悲惨な姿を見て泣いている姿というのがここで映し出されていくわけです。ところがこのエレミア書の35章を続きを読んでいきますと、16節に主はこう言われる、あなたの泣く声、あなたの目の涙を止めよ、あなたの労苦には報いがあるからだ。主の言葉、彼らは敵の地から帰ってくる。あなたの将来には望みがある。主の言葉、あなたの子らは自分の土地に帰ってくる。という言葉が続くわけです。ラケルが泣いているという非常に悲しみ、悲惨な状態に対するこのラケルの悲しみ、でもそこで終わってないっていうことなんです。そこで終わるんではなくて、そこに希望がその後にあるんです。望みが与えられるんです。彼らは捕囚されて連れて行かれるけれども、また帰ってくるんだという望みを与えるのもこのエレミアの35章なんです。ということは、じゃあマタイの2章はどういう成就の仕方なのかと思います。大きな悲しみの中に希望が与えられているということなんです。子供が殺されて子供が生き返るとかそういうことではないんですけれども、子供が殺されるというこのユダヤ人にとって非常に大きな悲しみも、やがて神様に慰めを受ける。慰めとは何か、イエス様の福音なんです。非常に大きな悲しみの後に希望がやってくるんです。あそこでたくさんの子供が殺されますけれども、そこでイスラエル民族はみんな泣くんですけれども、しかしその後にイエス様が来られたことによって、そこにまた大きな希望が与えられるということを言っているんです。だから悲しみだけじゃないんですね。そこにはまたイスラエルの人たちがまた戻ってくるような大きな希望が与えられるように、多くの子供が殺されるけれども、その後に人々はまた慰めを受けるということの予言であります。で、3番目の成就を見ていきたいと思います。マタイの2章、19節から見たします。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました。そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。 さらに夢で警告を受けたので、ガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであった。ただ彼はナザレ人と呼ばれるという旧約聖書の言葉はないんです、ね、じゃあここの意味は一体何かということです。で、まずですね、ヘロデが死ぬと主の御使いがヨセフに現れています。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい、まあ、戻って行きなさいということですね。で、戻って行こうとするんですけれども、21節、そこでヨセフは立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたのでガリラ地方に退いた。ここでですね、このヨセフが御使いによって言われて幼子とその母を連れ、マリアとイエス様を連れてイスラエルの国に戻っていきます。で、彼らは最初どうもベツレヘムに行こうとしていたようです。ベツレヘムはエルサレムのすぐ近くにありますので、そこに行こうとしていたということです。ところがアルケラオという人がユダヤを治めていた。このアルケラオという人がですねヘロデ王がすごく悪い王様だと言いましたけれども、それにも勝る悪い王様なんです。この人も非常に残酷な人で、国中の最有力者3000人を計画的に殺していくんです。で、ヘロデがヘロデ大王、イエス様の時代のあのヘロデ、ヘロデ大王と言いますけども、ヘロデ大王が死んだ時にヘロデ大王の領土はユダヤ、ガリラヤ、そして東の方にありますヨルダン川の東側、すべてを含んだところをヘロデ王は支配してました。ところがヘロデが死ぬと子供たちに三分割されるんですね。で、そのユダヤ地方をアルケラオという王様が治めてたんです。で、この王様がものすごい悪い王様で、たくさんの人を殺していくわけです。で、ガリラヤ地方はヘロデアンティパス、バプテスマのヨハネを殺したヘロデアンティパスが治めていました。でもですね、アルケラオに比べたらヘロデアンティパスはそんな悪い王様じゃないんですよ。で、こちらの方が安全だということで、しかもマリアとヨセフはナザレ出身ですから、このアルケラオという悪い王様が治めているユダヤよりも上にあるヘロデアンティパスが治めているガリラ、しかもそこにはマリアとヨセフの故郷のナザレがある、そのガリラ地方のナザレに行って住むようになっていくわけです。これは神様がそのようにされたということです。そしてそこからイエス様はナザレ人、彼はナザレ人と呼ばれるという言葉が出てきます。救い主はどこから出てくるのかという予言は、博士たちが来た時にベツレヘムですと旧約に書いてます。そしてベツレヘムを指します。ですね、イザヤ書の11章見ますと、イザヤ書の11章1185ページです。1185ページにありますイザヤ書11章1節に、イザヤ書11章1節、これはユダヤ人がとても好きな聖句です。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に衆の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、死を恐れる知識の霊である。エッサイの根株、エッサイというのは あのルツキでありますね、ルツキのから子供の子供の子供何代目でしたっけ、あのエッサイですね、そのエッサイから今度はダビデ王が出てきます。そして、エッサイの子供としてダビデが生まれて、ダビデが王になります。でダビデ王の家系から救い主が生まれるという予言があります。ですからここにこの十一章一節はそのエッサイ、つまりダビデの家系から救い主が生まれるという予言の書なんですね。ここはどこにいたか、ベツレヘムなんです。エッサイが住んでいたのはベツレヘムです。だからユダヤ人たちは救い主はどこから出るんだ、ベツレヘムだと思ってたわけです。だからもしイエス様がベツレヘムとかエルサレムから出てきたら、旧約の通りの預言者だ、救い主だ、メシアだと思ったはずなんです。旧約には預言にはエッサイがベツレヘムからという預言があるわけです。でもイエス様はどこに行ったか、もちろんベツレヘムでは生まれたんですけれども、生まれてどこに住んだか、ナザレなんですね。でナザレってガリラヤ地方なんです。ガリラヤ地方の人たちっていうのはユダヤ人からすれば何て言いますか、あんまりいい意味持ってないんですね。ある時イエス様のお弟子のピリポという人がナタナエルという人に会います。でナタナエルに救い主に会ったからあなたも来てくださいった時に、ナタナエルが言ったのはナザレから何の良いものが出ますかということです。ナザレから何の良いものが出るだろうか、ああいうところにはあのところでは何て言いますかね、すごい急進的な、すごい国粋主義者って言いますか、国を独立させるんだ、戦うぞというような人たちが多かったんです。だからそんなところから何の良いものが出るだろうか、そこから救い主が生まれるなんて聞いたことがないというところなんですよ。ところからイエス様が来られたわけです。だからナザレ人イエスなんです。ナザレ人っていうのはユダヤ人からするとあざけりの表現なんです。あんな人間なんです。だからイエス様が、その家族がそのままあそこにアルケラオという王様じゃなくて、ヘロデアンティパスがそこのユダヤ地方を治めてたら、そのまま多分ベツレヘムに行ってイエス様がベツレヘムから生まれて出てきたかもしれない。そうするとユダヤ人たちは、ああ確かに予言の通りだと思ったかもしれない。ところがあそこにアルケラオという人がユダヤ地方を治めたために、その王様を避けてガリラヤ地方に行ったんです。ガリラヤ地方に行ってナザレに住んだんです。そのためにイエス様が交渉外で出てきた時にはベツレヘムとかエルサレムから出たんではなくて、ガリラヤのナザレから出てきたんです。それを見たユダヤ人たちは、そんなのは予言にはない、予言で救い主が生まれる場所はベツレヘムであり、ここにもエッサイの根からと言っている、ダビデの家系はあのベツレヘムから生まれるはずだと思ってたのがガリラヤのナザレなんですよ。ガリラヤ人あんな野蛮なっていうな、ナザレから何の良いものもないのっていうな、そういうところから来られたわけです。ですから人々はイエス様をあざけったんですね。ナザレから出るという予言はありません。ただその地方からガリラヤ地方に、この暗黒の時代、ですね、イザヤ書の9章、今イザヤ書11章開けてますけども、イザヤ書の9章を見ますと、イザヤ書の9章の1節に、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受ける。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。ということが出てくるんですね。ゼブルンの地、ナフタリの地っていうのは、まさにガリラヤ地方なんです。闇の中を歩んでいた人々なんです。異邦の民なんですよ。ガリラヤ地方の人たちはユダヤ人よりも異邦人との接触が多かったんです。もうあんな異邦人っていうような感じで言われていくわけです。 でもそこに光が出るんだ、現れるんだってことを予言はしているんです。でもユダヤ人たちの中には救い主はベツレヘムで生まれ、ダビデの家系から、つまりそこから出るはずだと思ってたのがナザレから出てきたわけですね。彼はナザレ人と呼ばれるっていうのはいい意味での予言ではないんです。あざけられる言葉なんです。これはイエス様の生涯を表しています。あざけられる人なんです。人々から捨てられる人なんです。人々から相手にされない人として出てくるという予言なんですね。だからここに3つの予言があったんです。3つの予言があるんです。彼はエジプトから、私我が子をエジプトから呼び出したという、このイエス様はあのイスラエルの民がエジプトの奴隷の状態から導き出されて、そして神の民としてこれから働こうとされる、そのようなものであるように、同じようにエジプトの地から呼び出され、そしてやがて神様の働きをするようになる。エジプトっていうのは奴隷の、イスラエルの人たちが奴隷であった場所、この世ですよね。そこからイエス様が出てきて私たちに救いを伝える。人々の、ね、子供たちが殺されていくときに、そこに大きな悲しみがあったんです。同じようにイスラエルの民が捕囚されていくとき、大きな悲しみがありました。でもその後にまた回復の希望、慰めの希望が与えられたんです。同じように子供たちがたくさん死んで深い悲しみに陥るけれども、でもその悲しみはやがて神様の慰め、希望になるんだという予言なんです。イエス様はあざけられるものとして出てきます。人々からのけものにされて出てきます。それが、彼はナザレ人と呼ばれるという言葉なんですね。その成就っていうのがこのマタイの2章にあるわけです。イエス様がどんな方であり、どういう生涯を送るかということがここに予言されているわけですね。同じように私たちにも、このイエス様というのは私にとってどういう方なのか、救いを伝えられる方であり、私を慰める方であり、私のために十字架にかかって死んでくださる、人々から蔑まれ、のけ者にされて、私の罪を全部背負って死んでいかれる方、そのことがこのマタイの2章のところに予言として書かれ、それが成就された形として書かれているということであります。今一言お祈りして終わります。